下女がサラサの座布団を床の前へ直して、どうぞこれへと引き下がった。あとで鈴木くんは、一応室内を見回す。床にかけた花開く万国の春とある木庵の偽物や、強制の安政寺に生けた彼岸桜などを、いちいち順番に点検した後で、ふと下女の進めた布団の上を見ると、いつの間にか一匹の猫が澄まして座っている。申すまでもなく、それは、かく申す我が輩である。この時、鈴木くんの胸の内に、ちょっとの間、顔色にも出ぬほどの風波が起こった。この布団は疑いもなく鈴木くんのために敷かれたものである。自分のために敷かれた布団の上に、自分が乗らぬ先から断りもなく、妙な動物が平然と尊虚している。これが鈴木くんの心の平均を破る第一の条件である。もしこの布団が勧められたまま、主なくして春風の服に任せてあったなら、鈴木くんはわざと謙遜の意を表して、主人がさあどうぞというまでは、固い畳の上で我慢していたかもしれない。しかし、早晩自分の所有すべき布団の上に、挨拶もなく乗った者は誰であろう。人間なら譲ることもあろうが、猫とはけしからん。乗り手が猫であるというのが、一段と不愉快を感じせしめる。これが鈴木くんの心の平均を破る第二の条件である。最後に、その猫の態度が最も尺に触る。少しは気の毒そうにでもしていることか、乗る権利もない布団の上に呆然と構えて丸い不愛嬌な目をパチつかせて、お前は誰だいと言わぬばかりに鈴木くんの顔を見つめている。これが平均を破壊する第三の条件である。これほど不平があるなら、我が輩の首根っこを捕らえて引きずり下ろしたら良さそうなものだが、鈴木くんは黙って見ている。堂々たる人間が猫に恐れて手出しをせぬということはあろうはずがないのに、なぜ早く我が輩を処分して自分の不平を漏らさないかというと、これは全く鈴木くんが一個の人間として自己の対面を維持する自重心のゆえであると察せられる。もし腕力に訴えたなら、三尺の童子も我が輩を自由に上下しうるであろうが、対面を重んずる点より考えると、いかに金田君の孤高たる鈴木藤十郎その人も、この二尺四方の真ん中に鎮座まします猫大明神をいかんともすることができぬのである。いかに人の見ている場所でも猫と座席争いをしたとあっては、いささか人間の威厳に関する。真面目に猫を相手にして曲直を争うのはいかにも大人げない。滑稽である。この不名誉を避けるためには、多少の不便は忍ばねばならん。しかし、忍ばねばならぬだけ、それだけ猫に対する憎悪の念は増すわけであるから、鈴木くんは時々我が輩の顔を見ては苦い顔をする。我が輩は、鈴木くんの不平な顔を拝見するのが面白いから、滑稽の念を抑えて、なるべく何食わぬ顔をしている。我が輩と鈴木くんの間に、格のごとき無言劇が行われつつある間に、主人は、獲物を繕って高架から出てきて、やーと席に着いたが、 手に持っていた名刺の影さえ見えぬところを持ってみると、鈴木藤十郎君の名前は、臭いところへ向き時計に処せられたものと見える。名刺こそ、とんだ役に再会したものだと思う間もなく、主人は、この野郎と、我が輩の襟髪をつかんで、えいとばかりに縁側へ叩きつけた。さあ、敷たまえ。珍しいな。いつ東京へ出てきた。と、主人は、給油に向かって布団を進める。鈴木くんは、ちょっとこれを裏返した上で、それへ座る。つい、まだ忙しいものだから、放置もしないが、実は、この間から東京の本社の方へ帰るようになってね。それは結構だ。だいぶ長く会わなかったな。君が田舎へ行ってから初めてじゃないか。うん、もう10年近くなるね。何、その後時々東京へは出てくることもあるんだが、つい用事が多いもんだから、いつでも失敬するようなわけさ。悪く思ってくれたもんな。会社の方は君の職業とは違って、ずいぶん忙しいんだから。10年経つうちには、だいぶ違うもんだな、と主人は、鈴木くんを見上げたり見下ろしたりしている。鈴木くんは頭をきれいに分けて、英国仕立てのトイードを着て、派手な襟飾りをして、胸に金鎖さえピカつかせている体裁。どうしても、くしゃみくんの給油とは思えない。うん。こんなものまでぶら下げなくちゃならんようになってね。と、鈴木くんはしきりに金鎖を気にしてみせる。そりゃ本物かい、と、主人は、不作法な質問をかける。18金だよ、と、鈴木くんは笑いながら答えたが、君もだいぶ年を取ったね。確か、子供があるはずだったが、一人かい。いいよ。2人?いいよ。まだあるのか。じゃあ3人か。3人ある。この先、幾人できるかわからん。相変わらず、気楽なことを言ってるぜ。一番大きいのは、いくつになるかね。もう、よっぽどだろう。いくつかよく知らんが、大方、6つか7つかだろう。ははは。教師は、のんきでいいな。僕も教師にでもなればよかった。なってみろ。3日で嫌になるから。そうかな。なんだか上品で気楽で暇があって好きな勉強ができて良さそうじゃないか。実業家も悪くもないが、我々のうちはダメだ。実業家になるならずっと上にならなくちゃいかん。下の方になると、やはりつまらんお世辞を振りまいたり、スカンチョコをいただきに出たり、ずいぶん愚なもんだよ。僕は実業家は学校時代から大嫌いだ。金さえ取れれば何でもする。昔で言えば、市長人だからな、と、実業家を前に控えて太平楽を並べる。まさか。そうばかりも言えんがね。少しは下品なところもあるのさ。とにかく、金と心中をする覚悟でなければやり通せないから。ところが、その金というやつがくせ者で。今もある実業家のとこへ行って聞いてきたんだが、金を作るにも、 三角術を使わなくちゃいけないというのさ。義理を書く、人情を書く、恥を書く。これで三角になるそうだ。面白いじゃないか。あはははは。誰だそんなバカは。バカじゃない。なかなか利口な男なんだよ。実業界でちょっと有名だがね。君知らんかしら。ついこの先の横丁にいるんだが。金田か。なんだあんなやつ。大変怒ってるね。なに、そりゃほんの冗談だろうがね。そのくらいにせんと金はたまらんというたとえさ。君のようにそう真面目に解釈しちゃ困る。三角術は冗談でもいいが、あそこの女房の花はなんだ。君言ったんなら見てきたろう、あの花を。サイ君か。サイ君はなかなかさばけた人だ。花だよ。大きな花のことを言ってるんだ。先だって僕はあの花について敗退誌を作ったがね。なんだい、敗退誌というのは。敗退誌を知らないのか。君も随分時勢に暗いな。ああ、僕のように忙しいと文学などは到底ダメさ。それに以前からあまり好きでない方だから。君、シャーレマンの花の格好を知ってるか？あははは。随分、気楽だな。知らんよ。エルリントンは部下の者から花々と異名をつけられていた。君、知ってるか？花のことばかり気にしてどうしたんだい？いいじゃないか。花なんか丸くてもとんがってても。決してそうでない。君、パスカルのことを知ってるか？また知ってるかか。まるで試験を受けに来たようなものだ。パスカルがどうしたんだい？パスカルはこんなことを言っている。どんなことを？もし、クレオパトラの花が少し短かったならば、世界の表面に大変化をきたしたろうと。なるほど。それだから、君のように、そう無造作に花を馬鹿にしてはいかん。まあいいさ。これから大事にするから。それそうとして、今日来たのは、少し君に用事があって来たんだがね。あの元君の教えだとかいう水島。水島。ちょっと思い出せない。そら、君のところへ始終来るというじゃないか。寒月か。そうそう。寒月、寒月。あの人のことについて、ちょっと聞きたいことがあってきたんだがね。結婚事件じゃないか？まあ、多少それに類似のことさ。今日金田へ行ったら、この間、花が自分で来た。そうか。そうだって、サイ君もそう言っていたよ。くしゃみさんによく伺おうと思って上がったら、あいにく名帝が来ていて、ちゃちゃを入れて、何が何だかわからなくしてしまったって。あんな花をつけてくるから悪いや。いえ、君のことを言うんじゃないよ。あの名帝くんがおったもんだから、そう立ち入ったことを聞くわけにもいかなかったので、残念だったから、もう一遍僕に言って、よく聞いてきてくれないかって頼まれたものだからね。僕も 今までこんな世話はしたことはないが、もし当人同士が嫌でないなら、中へ立ってまとめるのも、決して悪いことはないからね。それでやってきたのさ。ご苦労様と、主人は冷淡に答えたが、腹の内では、当人同士という言葉を聞いて、どういうわけかわからんが、ちょっと心を動かしたのである。蒸し暑い夏の夜に一縷の冷風が袖口をくぐったような気分になる。元来この主人は、ぶっきらぼうの頑固艶消しを胸として製造された男であるが、さればといって、冷酷不人情な文明の産物とは、おのずからその線をことにしている。彼が何ぞと言うと、ぬかっぱらを立ててプンプンするのでも、シャリの消息は得得できる。先日花と喧嘩をしたのは、花が気に食わぬからで、花の娘には何の罪もない話である。実業家は嫌いだから、実業家の片割れなる金田何がしも嫌いにそういないが、これも娘その人とは、勃興省の沙汰と言わねばならん。娘には恩も恨みもなくて、寛月は自分が実の弟よりも愛している門下生である。もし鈴木君の言うごとく、当人同士が好いた仲なら、間接にもこれを妨害するのは、君子のなすべき所作でない。くしゃみ先生は、これでも、自分を君子と思っている。もし当人同士が好いているなら。しかし、それが問題である。この事件に対して自己の態度を改めるには、まずその真相から確かめなければならん。君、その娘は寛月のとこへ来たがってるのか。金田や花はどうでも構わんが、娘自身の意向はどうなんだ。そりゃその、なんだね。なんでも。来たがってるんだろうじゃないか。鈴木くんの挨拶は少々曖昧である。実は、寛月くんのことだけ聞いて復命さえすればいいつもりで、お嬢さんの意向までは確かめてこなかったのである。したがって、炎天活脱の鈴木くんも、ちょっと、狼狽の気味に見える。だろうた、判然しない言葉だ、と、主人は何事によらず、正面からどやしつけないと気が済まない。いや、これ、ちょっと僕の言いようが悪かった。霊場の方でも確かに意があるんだよ。いえ、全くだよ。え？サイ君が僕にそう言ったよ。なんでも、時々は、寛月君の悪行を言うこともあるそうだがね。あの娘がか。ああ、けしからんやつだ。あ、こう言うなんて、第一、それじゃ、寛月に意がないんじゃないか。そこがさ、世の中は妙なもので、自分の好いている人の悪行などは、ことさら言ってみることもあるからね。そんな愚な奴が、どこの国にいるものか、と、主人は、かような人情の機微に立ち入ったことを言われても、とんと感じがない。その愚な奴が随分世の中にあるから仕方がない。現に金田の細君もそう解釈しているのさ。戸惑いをしたヘチマのようだなんて、時々寛月さんの発行を言いますから、よっぽど心の内では思ってるに相違ありませんと。主人はこの不可思議な解釈を聞いて あまり思いがけないものだから、目を丸くして返答もせず、鈴木くんの顔を大道駅舎のようにじっと見つめている。鈴木くんは、こいつ、この様子ではことによると、やり損なうなと感づいたと見えて、主人にも判断のできそうな方面へと、和刀を移す。君、考えてもわかるじゃないか。あれだけの財産があって、あれだけの器量なら、どこへだって相応のうちへやれるだろうじゃないか。寛月だって偉いかもしれんが、身分から言や、いや、身分と言っちゃ失礼かもしれない。財産という点から言や、まあ、誰が見たって釣り合わんのだからね。それを僕がわざわざ出張するくらい、両親が気をもんでるのは、本人が寛月くんに意があるからのことじゃないか、と、鈴木くんはなかなかうまい理屈をつけて説明を与える。今度は主人にも納得ができたらしいので、ようやく安心したが、こんなところにまごまごしていると、また突貫を食らう危険があるから、早く話の方を進めて、一刻も早く使命を全うする方が、万全の策と心づいた。それでね、今言う通りのわけであるから、先方で言うには、何も金銭や財産はいらんから、その代わり当人に付属した資格が欲しい。資格というと、まあ、肩書きだね。博士になったらやってもいいなんて威張ってる次第じゃない。誤解しちゃいかん。先だって蔡君の来た時は、明帝君がいて妙なことばかり言うものだから。いえ、君が悪いのじゃない。蔡君も君のことをお世辞のない正直ないい方だと褒めていたよ。まったく明帝君が悪かったんだろう。それでさ、本人が博士にでもなってくれれば、先方でも世間へ対して肩身が広い、面目があると言うんだがね、どうだろう。近々のうち、水島君は博士論文でも提出して、博士の学位を受けるような運びには行くまいか。なーに、金田なら博士も学士もいらんのさ。ただ、世間というものがあるとね、そう手軽にもいかんからな。こう言われてみると、先方で博士を請求するのも、あながち無理でもないように思われてくる。無理ではないように思われてくれば、鈴木くんの依頼通りにしてやりたくなる。主人を生かすのも殺すのも、鈴木くんの意のままである。なるほど、主人は単純で正直な男だ。それじゃ、今度寛月が来たら、博士論文を書くように僕から進めてみよう。しかし、当人が金田の娘をもらうつもりかどうだか、それからまず問いただしてみなくちゃいかんからな。問いただすなんて、君、そんな角張ったことをして、物がまとまるものじゃない。やっぱり、普通の談話の際に、それとなく気を引いてみるのが、一番近道だよ。気を引いてみる？うん。気を引くというと、語弊があるかもしれん。何？気を引かんでもね。話をしていると自然わかるもんだよ。君にはわかるかもしれんが、僕には半然と聞かんことはわからん。わからなけりゃ、まあいいさ。しかし、明帝君見たように余計なちゃちゃを入れてぶち壊すのはよくないと思う。たとえ進めないまでも、こんなことは 本人の随意にすべきはずのものだからね。今度寒月くんが来たら、なるべくどうか邪魔をしないようにしてくれたまえ。いえ、君のことじゃない。あの明帝くんのことさ。あの男の口にかかると、到底助かりっこないんだから。と、主人の代理に明帝の悪行を聞いていると、噂をすれば影の例えに漏れず、明帝先生、例のごとく勝手口から飄然と春風に乗じて舞い込んでくる。いや、珍客だね。僕のような降格になると、くしゃみはとかく粗略に従っていかん。なんでも、くしゃみのうちへは10年に一遍くらい来るに限る。この菓子はいつもより上等じゃないか、と藤村の洋館を無造作に頬張る。鈴木くんはもじもじしている。主人はニヤニヤしている。明帝は口をもがもがさしている。我が輩はこの瞬時の光景を縁側から拝見して無言劇というものは優に成立しうると思った。前家で無言の問答をやるのが以心伝心であるなら、この無言の芝居も明らかに以心伝心の幕である。すこぶる短いけれども、すこぶる鋭い幕である。君は一生旅ガラスかと思ってたら、いつの間にか舞い戻ったね。長生きはしたいもんだな。どんな行幸に巡り合わんとも限らんからね。と、明帝は鈴木くんに対しても主人に対するごとく、業も遠慮ということを知らん。いかに自炊の仲間でも10年も会わなければなんとなく気の置けるものだが、明帝くんに限ってそんな素振りも見えんのは、偉いのだかバカなのか、ちょっと見当がつかぬ。かわいそうに、そんなにバカにしたものでもない、と、鈴木くんは当たらず触らずの返事はしたが、なんとなく落ち着きかねて、例の金鎖を神経的にいじっている。君、電気鉄道へ乗ったか、と、主人は、突然鈴木くんに対して疑問を発する。今日は諸君から冷やかされに来たようなものだ。なんぼ田舎者だって。これでも外鉄を60株持ってるよ。そりゃ馬鹿にできないな。僕は888株半持っていたが、惜しいことに大方虫が食ってしまって、今じゃ半株ばかりしかない。もう少し早く君が東京へ出てくれば、虫の食わないところを10株ばかりやるところだったが、惜しいことをした。相変わらず口が悪い。しかし、冗談は冗談として、ああいう株は持ってて損はないよ。年々高くなるばかりだから。そうだ。たとえ半株だって、千年も持ってるうちにゃ、蔵が三つくらい立つからな。君も僕も、その辺に抜かりはない当世の祭祀だが、そこへ行くと、くしゃみなどは、哀れなものだ。株といえば、大根の兄弟分くらいに考えているんだから。と、また羊羹をつまんで、主人の方を見ると、主人も明帝の食い気が伝染して、おのずから菓子皿の方へ手が出る。世の中では、万事積極的なものが人から真似られる権利を有している。株などはどうでも構わんが、僕はその先に一度でいいから電車へ乗らしてやりたかった。と、主人は食いかけた羊羹のハートを 無然として眺める。ソロ先が電車へ乗ったら、乗るたんびに品川まで行ってしまうわ。それより、やっぱり天然孤児で沢庵石へ掘り付けられてる方が無事でいい。ソロ先といえば死んだそうだな。気の毒だね。いい頭の男だったが、惜しいことをした、と鈴木くんが言うと、名帝は直ちに引き受けて。頭は良かったが、飯を炊くことは一番下手だったぜ。ソロ先の当番の時には、僕はいつでも外出をしてそばでしのいでいた。本当にソロ先の炊いた飯は、焦げ臭くって、芯があって、僕も弱った。おまけに、おかずに必ず豆腐を生で食わせるんだから、冷たくて食われやせ、と、鈴木くんも10年前の不平を記憶の底から呼び起こす。くしゃみはあの時代からソロ先の親友で、毎晩一緒に汁粉を食いに出たが、そのたたりで今じゃ慢性胃弱になって苦しんでいるんだ。実を言うと、くしゃみの方が汁粉の数を余計食ってるから、ソロ先より先へ死んでいいわけなんだ。そんな論理がどこの国にあるものか。俺の汁粉より、君は運動と合して、毎晩竹刀を持って、裏の乱闘場へ出て、石刀を叩いているところを、坊主に見つかって剣突くを食ったじゃないか。と、主人も負け抜きになって、名帝の旧悪を暴く。あはは、そうそう。坊主が仏様の頭を叩いては、安民の妨害になるから、よしてくれって言ったっけ。しかし、僕のは竹刀だわ。この鈴木将軍のは手荒だぜ。石刀と相撲を取って、大小三個ばかり転がしてしまったんだから。あの時の坊主の怒り方は、実に激しかった。ぜひ元のように起こせと言うから、人足を雇うまで待ってくれと言ったら、人足じゃいかん。懺悔の意を表するために、あなたが自身で起こさなくては、仏の意に背くと言うんだからね。その時の君の風采はなかったぜ。金金無シャツに越中ふんどしで、雨上がりの水たまりの中で、うんぬんうなって。それを君が澄ました顔で射精するんだから、ひどい。僕は、あまり腹を立てたことのない男だが、あの時ばかりは失敬だと真から思ったよ。あの時の君の言い草を、まだ覚えているが、君は知ってるか。10年前の言い草なんか、誰が覚えているものか。しかし、あの石刀に、紀仙院殿降格大孤児安永5年、たつ正月と彫ってあったのだけは、未だに記憶している。あの石刀は、古賀にできていたよ。引き起こすときに、盗んでいきたかったくらいだ。実に、美学上の原理にかなって、ゴシック趣味な石刀だった。と、名帝は、またいい加減な美学を振り回す。そりゃいいが、君の言い草がさ。こうだぜ。我が輩は美学を専攻するつもりだから、天地間の面白い出来事はなるべく写生しておいて、将来の参考に供さなければならぬ。気の毒だの、かわいそうだのという史上は、学問に忠実なる我が輩ごとき者の口にすべきところでないと。平気で言うのだろう？僕もあんまりな不人情な男だと思ったから、泥だらけの手で君の写生帳を引き裂いてしまった。 僕の有望なガサイが頓挫して一向振るわなくなったのも、まったくあの時からだ。君に気泡を折られたのだね。僕は君に恨みがある。馬鹿にしちゃいけない。こっちが恨めしいくらいだ。名帝はあの時分からほら吹きだったなぁ、と主人は羊羹を食い終わって、再び二人の話の中に割り込んでくる。約束なんか履行したことがない。それで、質問を受けると、決して詫びたことがない。なんとかかとか言う。あの寺の境内に、サルスベリが咲いていた時分、このサルスベリが散るまでに、美学言論という著述をするというから、ダメだ、到底できる気遣いはないと言ったのさ。すると、名帝の答えに、僕は、こう見えても、見かけによらぬ、意志の強い男である。そんなに疑うなら、賭けをしようと言うから、僕は真面目に受けて、何でも神田の西洋料理を、おごりっこか何かに決めた。きっと、書物なんか書く気遣いはないと思ったから、賭けをしたようなものの、内心は、少々恐ろしかった。僕に西洋料理なんかおごる金はないんだからな。ところが先生、一向こうを起こす景色がない。何日経っても20日経っても一枚も書かない。いよいよサルスベリが散って一輪の花もなくなっても、当人平気でいるから、いよいよ西洋料理にありついたなと思って、契約履行を迫ると、名帝すまして取り合わない。またなんとか理屈をつけたのかね、と、鈴木くんが合いの手を入れる。実にずうずうしい男だ。我が輩は他に能はないが、意志だけは決して君方に負けはせんと、強情を張るのさ。一枚もかかんのにか、と今度は、名帝君自身が質問をする。無論さ、その時君はこう言ったぜ。我が輩は意志の一点においては、あえて何人にも一歩も譲らん。しかし、残念なことには、記憶が人一倍ない。美学言論を、表そうとする意志は十分あったのだが、その意志を君に発表した翌日から忘れてしまった。それだから、サルスベリの散るまでに著書ができなかったのは、記憶の罪で意志の罪ではない。意志の罪でない以上は、西洋料理などをおごる理由がないと威張っているのさ。なるほど。名帝君一流の特色を発揮して面白いと、鈴木君はなぜだか面白がっている。名帝のおらぬ時の動きとはよほど違っている。これが利口な人の特色かもしれない。何が面白いものかと、主人は今でも怒っている様子である。それはお気の毒様。それだから、そのお目合わせをするために、クジャクの下なんかを、金と太鼓で探しているじゃないか。まあ、そう怒らずに待っているさ。しかし、著書といえば君、今日は一大進歩をもたらしてきたんだよ。君は来るたびに進歩をもたらす男だから、油断ができん。ところが、今日の陳報は、真の陳報さ。小札付き一輪も引けなしの陳報さ。君、寛月が博士論文の功を起こしたのを知ってるか？寛月は、あんな妙に見識ばった男だから、 博士論文なんて無趣味な労力はやるまいと思ったら、あれでやっぱり色気があるからおかしいじゃないか。君、あの花にぜひ通知してやるがいい。この頃はどんぐり博士の夢でも見ているかもしれない。鈴木くんは寒月の名を聞いて、話してはいけぬ、話してはいけぬと、顎と目で主人に合図する。主人には一向意味が通じない。さっき鈴木くんに会って説法を受けたときは、金田の娘のことばかりが気の毒になったが、今明帝から花々と言われると、また先日喧嘩をしたことを思い出す。思い出すと滑稽でもあり、また少々は憎らしくもなる。しかし、寒月が博士論文をそう仕掛けたのは何よりのお土産で、こればかりは明帝先生持参のごとく、まずまず近来の珍宝である。ただに珍宝のみならず、嬉しい心よい珍宝である。金田の娘をもらおうがもらうまいが、そんなことはまずどうでもよい。とにかく、寒月の博士になるのは結構である。自分のように出来損ないの木造は、物資屋の隅で虫が食うまで白木のままくすぶっていても遺憾はないが、これはうまく仕上がったと思う彫刻には、一日も早く白を塗ってやりたい。本当に論文を書きかけたのか、と、鈴木くんの合図はそっちのけにして熱心に聞く。よく人の言うことを疑る男だ。もっとも問題は、どんぐりだか首くくりの力学だか、しかとわからんがね。とにかく、寒月のことだから、鼻の恐縮するようなものに違いない。さっきから明帝が花々と不遠慮に言うのを聞くたんびに、鈴木くんは不安の様子をする。明帝は少しも気がつかないから、平気なものである。その後花についてまた研究をしたが、この頃トリストラムシャンデーの中に花論があるのを発見した。金田の花などもスタンに見せたら、いい材料になったろうに。残念なことだ。美名を潜在に垂れる資格は十分ありながら、あのままで朽ち果つるとは、不憫千万だ。今度ここへ来たら、美学上の参考のために、写生してやろう、と、相変わらず口から出まかせに喋り立てる。しかし、あの娘は寒月のとこへ来たいのだそうだ、と、主人が今鈴木くんから聞いた通りを述べると、鈴木くんは、これは迷惑だという顔つきをして、しきりに主人に目配せをするが、主人は不動体のごとく一向電気に感染しない。ちょっと、おつだな。あんなものの子でも、恋をするところが。しかし、大した恋じゃなかろう。大方、花恋くらいなところだぜ。花恋でも、寒月がもらえばいいが。もらえばいいがって、君は先日、大反対だったじゃないか。今日は嫌に軟化しているぜ。軟化はせん。僕は決して軟化はせん。しかし、どうかしたんだろう？ねえ、鈴木くん。君も実業家の抜擢を汚す一人だから、参考のために言って聞かせるがね。あの金田何がしなるものさ。あの何がしなるものの息女などを天下の秀才、水島寒月の霊夫人と崇め奉るのは、少々、提灯と釣り金という次第で、我々法友たる者が 霊霊目下するわけにいかんことだと思うんだが。たとえ実業家の君でも、これには依存はあるまい。相変わらず元気ないいね。結構だ。君は10年前と様子が少しも変わっていないから偉い、と鈴木君は柳に受けてごまかそうとする。偉いと褒めるなら、もう少し博学なところをお目にかけるがね。昔のギリシャ人は非常に体育を重んじたもので、あらゆる競技に貴重なる検証を出して、百方奨励の策を講じたものだ。しかるに不思議なことには、学者の知識に対してのみは、何らの褒美も与えたという記録がなかったので、今日まで実は大いに怪しんでいたところさ。なるほど、少し妙だね、と、鈴木くんはどこまでも調子を合わせる。しかるに、つい2、3日前に至って、美学研究の際、ふとその理由を発見したので、他年の議談は一度に評解。失痛を抜くがごとく痛快なる悟りを得て、観点基地の死境に達したのさ。あまり明帝の言葉が行賛なので、さすがお上手者の鈴木くんも、こりゃ手に合わないという顔つきをする。主人はまた始まったなと言わぬばかりに、象牙の端で菓子皿の縁をカンカン叩いてうつむいている。明帝だけは大得意で伝じ続ける。そこでこの矛盾なる現象の説明を明記して、暗黒の淵から御人の疑いを潜在のもとに救い出してくれたものは誰だと思う。学問あって以来の学者と称せられる、かのギリシャの哲人、商用派の元祖、アリストートルその人である。彼の説明に曰くさ、おい、菓子皿などを叩かんで緊張していなくちゃいかん。彼らギリシャ人が競技において得るところの賞与は、彼らが演ずる技芸そのものより貴重なものである。それゆえに、褒美にもなり、奨励の具ともなる。しかし、知識そのものに至っては、どうである。もし知識に対する報酬として何者をか与えんとするならば、知識以上の価値あるものを与えざるべからず。しかし、知識以上の珍宝が世の中にあろうか。無論あるはずがない。下手なものをやれば知識の威厳を損するわけになるばかりだ。彼らは知識に対して千両箱をオリンパスの山ほど積み、クリーサスの富を傾け尽くしても相当の報酬を与えんとしたのであるが、いかに考えても到底釣り合うはずがないということを看破して、それより以来というものは、きれいさっぱり何もやらないことにしてしまった。紅白聖戦が知識の匹敵でないことは、これで十分理解できるだろう。さて、この原理を服用した上で、時事問題に臨んでみるがいい。金田何がしは、なんだい、札に目鼻をつけただけの人間じゃないか。奇形なる言葉をもって形容するならば、彼は一個の活動紙幣に過ぎんのである。活動紙幣の娘なら、活動切手くらいなところだろう。翻って、寒月くはいかんと見れば、どうだ。かたじけなくも、学問最高の府を第一位に卒業して、豪も倦怠の念なく、長州征伐時代の羽織の紐をぶら下げて、日夜、どんぐりのスタビリティを研究し、それでもなお満足する様子もなく、キンキンのうち、 ロードケルビンを圧倒するほどな大論文を発表しようとしつつあるではないか。たまたま東橋を通りかかって、身投げの芸をし損じたことはあるが、これも熱性なる青年にありがちの発作的処理で、ごうも彼が知識の問い当たるに、煩いを及ぼすほどの出来事ではない。名帝一流の例えをもって、寛月君を評すれば、彼は活動図書館である。知識をもってこね上げたる28三地の弾丸である。この弾丸がひとたび時期を得て学会に爆発するなら、もし爆発してみたまえ、爆発するだろう。名帝はここに至って名帝一流と自称する形容詞が思うように出てこないので、俗に言う流頭荼毘の感に多少ひるんで見えたが、たちまち、活動切手などは何千万枚あったって、こんな微塵になってしまうさ。それだから、寛月には、あんな釣り合わない入賞はダメだ。僕が不祥事だ。百獣のうちで最も聡明なる王蔵と、最も短乱なる小豚と結婚するようなものだ。そうだろう、くしゃみくん。と言ってのけると、主人はまた黙って菓子皿を叩き出す。鈴木くんは少しへこんだ気味で、そんなこともなかろうと、術投げに答える。さっきまで名帝の悪行をずいぶんついたあげく、ここでむやみなことを言うと、主人のような無法者は、どんなことをすっぱ抜くか知れない。なるべくここは、いい加減に名帝の栄宝をあしらって、無事に切り抜けるのが、情分別なのである。鈴木くんは、利口者である。いらざる抵抗は、避けられるだけ避けるのが、当世で。無用の口論は、封建時代の遺物と心得ている。人生の目的は、口舌ではない、実行にある。自己の思い通りに、着々事件が進捗すれば、それで人生の目的は、達せられたのである。苦労と心配と騒論とがなくて、事件が進捗すれば、人生の目的は、極楽流に達せられるのである。鈴木くんは卒業後この極楽主義によって成功し、この極楽主義によって金時計をぶら下げ、この極楽主義で金田夫婦の依頼を受け、同じくこの極楽主義でまんまと首尾よくくしゃみくんを解き落として、当該事件が十中八九まで成就したところへ、名帝なる常軌をもって律すべからざる普通の人間以外の心理作用を有するかと怪しまるる風来坊が飛び込んできたので、少々その突然なるに念くらっているところである。極楽主義を発明した者は明治の紳士で、極楽主義を実行する者は鈴木藤十郎君で、今この極楽主義で婚客しつつあるものも、また、鈴木藤十郎君である。
君は何にも知らんから、そうでもなかろうなどとすまし返って、例になく言葉少なに上品に控え込むが、先だってあの花の主が来た時の様子を見たら、いかに実業家びいきの尊厚でも、へきへきするに決まってるよ。ねえ、くしゃみくん。君、大いに奮闘したじゃないか。それでも君より僕の方が評判がいいそうだ。あははは。なかなか自信が強い男だ。それでなくては、差別地位なんて生徒や教師にからかわれて済まして学校へ出ちゃいられんわけだ。 僕も意志は決して人に劣らんつもりだが、そんなにずぶとくはできん。敬服の至りだ。生徒や教師が少々ぐずぐず言ったって何が恐ろしいものか。サントブーブは古今どっぽの評論家であるが、パリ大学で講義をした時は非常に不評判で、彼は学生の攻撃に応ずるため、外出の際必ず合口を袖の下に持って防御の武となしたことがある。ブルヌチェルがやはりパリの大学でゾラの小説を攻撃したときは、だって君は大学の教師でもなんでもないじゃないか。たかがリードルの先生でそんな対価を例に引くのは、雑魚がクジラを持って自ら例えるようなもんだ。そんなことを言うと、なおからかわれるぜ。黙っていろ。サントブーブだって俺だって、同じくらいな学者だ。大変な見識だな。しかし、懐剣を持って歩くだけは危ないから真似ない方がいいよ。大学の教師が懐剣なら、リードルの教師は、まあ、小型なくらいなところだな。しかし、それにしても、刃物は剣門だから、中見せへ行って、おもちゃの空気銃を買ってきて、背負って歩くがよかろう。愛嬌があっていい。ねえ、鈴木くん。と言うと、鈴木くんは、ようやく話が金田事件を離れたので、ほっと一息つきながら、相変わらず無邪気で愉快だ。10年ぶりで初めて君らに会ったんで、なんだか窮屈な路地から広い野原へ出たような気持ちがする。どうも我々仲間の談話は少しも油断がならなくてね。何を言うにも気を置かなくちゃならんから、心配で窮屈で、実に苦しいよ。話は罪がないのがいいね。そして、昔の書生時代の友達と話すのが、一番遠慮はなくていい。ああ、今日は計らず、明帝君に会って愉快だった。僕はちと用事があるから、これで失敬する。と、鈴木くんが立ちかけると、明帝も。僕も行こう。僕はこれから日本橋の園芸教風会に行かなくっちゃならんから、そこまで一緒に行こう。そりゃちょうどいい。久しぶりで一緒に散歩しよう。と、りょうくんは、手を携えて帰る。